イエス様がサマリアの町の井戸端に腰を下ろして休んでおられると、一人の女性が水を汲みに来ました。イエス様は彼女に、私に水を飲ませてくださいと声をかけました。すると彼女はその言葉に驚いて、あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですかと答えました。当時ユダヤの人はサマリアの人々を見下げておりました。サマリアの人々と道で袖が触れ合っただけでも入念に手を洗って、そして清めの儀式をした。そんなほどでしたね。サマリアの女はユダヤ人であるイエス様の方から自分に声をかけてきた。それに驚いたわけです。そんなサマリアの女にイエス様は、もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。そうおっしゃいました。4章の10節ですね。で、イエス様が言われました神の賜物というのは永遠の命のことです。で、永遠の命、それはヨハネの福音書のテーマの一つですね。ヨハネの福音書は永遠の命とは何なのか、どうしたらそれを受けることができるのか、それを教えるために書かれたと言ってもよいでしょう。永遠の命と聞くと皆さんはどんなことを想像しますか？ある人は不老不死という言葉を連想するかもしれませんね。いつまでも若く長生きしたい。これはいつの時代のどの国の人たちにも共通した願いです。中国の秦の始皇帝は家来に不老不死の薬を作らせました。そんなものはあるはずがないんですけれども、無理やり作らせました。ところがそこに水銀が入っていたものですから、水銀中毒になりまして、そのために帰って命を縮めたほどです。竹取物語、かぐや姫が出てくるお話ですね。で、そのかぐや姫が月に帰りますときに天皇に不死の薬を差し出すのです。ところが天皇はそれを日本で一番高い山で焼くように命じました。それでその山は不死の山、どこだかわかりますね、富士山になったわけです。富士の山というんで富士山で、そこからは、まあ、今は噴火することはまだ最近はありませんけれども、まあ、いつか噴火するんじゃないかと恐れられていますけれども、火山ですので、そこからいつも煙が立ち上った。要するに地上では不死の薬なんていうのは手に入らないんだということを言いたいんでしょう。で、人々がアメリカにやってきたのは、フロリダに若返りの泉があると、で、それを求めてやってきたんだという、それでアメリカが発見された、そんな伝説もあります。しかし聖書が教える永遠の命というのは不老不死のことではありません。古代ローマの哲学者セネカは言いました。人生の短さというその文章の中にあるんですが、人生は短いのではない、人間がそれを短くしてしまっているのだ。人生は短いのではない、人間がそれを短くしてしまっているのだ。どういうことかというと、一日一日を大切に生きていない、一日一日を生かしきっていない、そういうことでしょうね。聖書もそう教えています。イエス様は言われました。そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。一日一日を真剣に生きるように教えてくださったのです。使徒ヤコブもこう書いています。それは神様を度外視して、まるで自分は何年でも生きられるかのように思っている人々に対しての言葉なんですが、あなた方には 明日のことはわからないのです。あなた方の命は一体どのようなものですか？あなた方はしばらくの間現れて、それから消えてしまう霧に過ぎません。むしろあなた方はこう言うべきです。主の御心なら私たちは生きていて、このことをまたはあのことをしよう。セネカは思い煩い欲望にとらわれ、日々を真剣に生きていないことを怠惰な多忙と呼びました。ちょっとドキッとする言葉ですよね。怠惰な多忙、私はこれを私なりに言い換えて多忙な怠惰と言い換えてもいいんじゃないかと思ったのです。忙しくはしてますけれども、本当に人を生かすもののためには怠けているということです。それを求めることに怠けているという意味です。アメリカ人、日本人は勤勉です。働き者です。怠惰でなんかありません。忠実に仕事をこなした上で、さらにスキルを高めるための勉強を続けています。子供にも学校の勉強のほかにいろんな習い事をさせていますね。ソーシャルグループの会合に顔を出します。そうやって人とのつながりを保とうと努力しています。何より家族を大切にします。家族の絆を強めるためにと、家族旅行やら、ピクニックやら、いろんなことを計画するわけです。その努力を惜しみませんよね。また情操を養うために、さまざまな芸術文化活動にも本当に熱心に参加しています。決して怠惰ではない。生活の質を高めるために努力しているけれども、そこに何かが欠けている。霊的な命を養うものが欠けているのです。イエス様は人の命は持ち物によらないとおっしゃいました。イエス様が人の命は持ち物にはよらないと言われた、その持ち物の中には、目に見える財産のことではなくて、それだけではなくて、趣味、スポーツ、芸術、教養、社交、エンターテイメント、その他その他諸々のものが含まれるでしょうね。私たちはたくさんのものを、できるだけたくさんのものを自分の生活の中に取り込んで、毎日が忙しければ、それで生活が豊かになる、人生が充実すると思い込まされてきました。そしてそういうことを追い求めてきたのです。しかし、そうしたものの中に本当に自分を豊かにしてくれるものがないということを感じ始めています。忙しくすることが自分の生活の質を高めるんじゃなくて、忙しいという言葉は心が滅びるって書きますよね。本当にそれによって自分の内面が崩れていく、養われていかない、滅びていくということを今気づき始め、感じ始めています。多くの人が本当の意味で自分を生かしてくれるもの、霊的な命を求め始めているのです。聖書が教える永遠の命とはそういう命です。不老不死のことではないし、また単に生きがいといって人生を楽しむことができる、そんな心の余裕を持つこと、そういうことだけでもないのです。永遠の命とは、人が自分を作ってくださった、自分を救ってくださる神様に向かって生きる、そのための命です。聖書が、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいた、そう教えていますように、人は罪によって神様から与えられた、本来は与えられていた霊的な命を失ってしまっていたのです。私たちは体の命と霊の命と両方必要。人間は体を持った霊ですから、霊の命も体の命も必要なんですが、体は生きていましても霊は死んでいる、そんな状態であったわけですね。で、死んだ人にいくら呼びかけても返事はしませんよね。どんなに揺すっても動きはしません。 そのように人は霊的に死んでいた時には、神の言葉が語られてもそれに耳を傾けることも、またその神の言葉に込められた神様の愛を理解することも、それを感じることも、いやましてやその愛に応えて神様のために生きていくということもできなかったのです。けれども人が霊の命、永遠の命を受け取るなら、それはその人の中で成長していきます。そしてその命が大きくなっていくにつれて、その人は神様の言葉を喜ぶようになり、神様の愛を知るようになり、それを感じることができるようになり、神様を愛して生きていく生き方に切り替わっていくのです。体の命、それは生まれた時に誰もが 100% 持っています。しかしこの命は減っていく命です。使うと減っていきますので、どんどんなくなって、いつかはゼロになって死の時を迎えるというわけです。しかし霊の命は違います。これは増えていく命です。霊の命、永遠の命をいただくと、それは体の命がなくなったとしても、私たちはこの命によって神様と共に神様の御前で生き続けることができる。永遠の神様と共に永遠に過ごすことができる。ですからこの命は永遠の命と呼ばれるわけです。これこそがイエス様が私たちに与えたいと願っていらっしゃる命です。イエス様はサマリアの女に、もしあなたが神の賜物を知ると言われました。この永遠の命の賜物を知っていたならと言われたんですね。でその後続いて、あなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたならともおっしゃいました。サマリアの女は、自分に水を飲ませてくださいと言った人が誰であるか最初は知りませんでした。まあユダヤ人だっていうことは分かっていましたよね。しかもユダヤ人なのにサマリア人に声をかける風変わりな人だと、そう思ったでしょう。ですからサマリアの女はイエス様に最初、あなたは水を汲むものをお持ちにならないのに、あなたという言葉を使っています。ちょっとよそよそしい言葉です。警戒と敬遠の、そんな響きがいたしますね。しかしイエス様と話しているうちに、このイエス様がラビ、これは宗教の教師のことを意味しますけれども、教師であることが分かりますので、尊敬の意味を込めて先生と呼んでいます。皆さんの新改訳聖書では先生と訳されていますが、元の言葉では主よという、非常に尊敬の込めた言葉が使われていますね。そしてさらにイエス様が自分のことを言い当てましたので、彼女はイエス様が預言者だとそう思い、そう言っています。19節です。そしてイエス様の教えが今まで聞いたこともない新しいものであったので、彼女は思わず言いました。私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来られる時には一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。ひょっとしたらあなたはメシア、キリストなんでしょうか。そんな気持ちがこの言葉の中に入っています。するとイエスは言われました。あなたと話しているこの私がそれです。イエス様はご自分がキリストであることをサマリアの女に包み隠さず示されたのです。そしてサマリアの女はイエス様がキリストであることを知ったのです。イエス様が誰であるかを知ること、それが永遠の命を受ける道です。イエス様は言われました。ヨハネの別の箇所ですけれども、その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ることです。イエス様が誰であるか、そこに永遠の命があるというのです。イエス様はどのようなお方でしょう。ヨハネの福音書でイエス様は、私は何々ですと いうことを7度語っていらっしゃいます。これを7 I am statement と言います。今日の礼拝プログラムの中にそれを入れておきました。イエス様は私が命のパンです、そうおっしゃいました。ヨハネ 6-35、 ヨハネ 8-12 では私は世の光ですともおっしゃいました。そしてヨハネ 10-7 では私は羊の門です。そしてヨハネ 10-11 では私は良い牧者です。人はパンによって命を保ちます。日本人はパンじゃなくてご飯ですよっていうかもしれませんが、まあ、パンという言葉の中には主食という意味があります。光がなければ命は育ちません。イエス様は光です。また羊飼いであるイエス様は羊を囲いに入れました後ですね、その囲いの入り口に腰を下ろして羊の命を守るのです。さらに良い牧者であるイエス様は羊を生かすためにご自分の命さえもお捨てになります。こうした言葉は皆イエス様が私たちに永遠の命を与えるお方キリストであるということを示しています。さらにイエス様はヨハネ 11-25 で私はよみがえりであり命ですとおっしゃいました。ヨハネ 14-6 は皆さんがよくご存知のように私が道であり真理であり命なのです。イエス様は私が命だとはっきりともう比喩の言葉を使わないで直接的に語っていらっしゃいます。7つ目の私は何々ですというのはヨハネ 15-5 ですね。私はブドウの木、あなた方はその枝です。私たちがイエス様につながっているときに、イエス様にとどまっているときに、イエス様から永遠の命をいつもいつも瞬間瞬間供給されて、私たちは永遠の命に生かされ続ける、そう教えられています。私は何々です、 I am statement。 でも今朝の箇所にはこの7つの I am statement の他のもう一つ8番目の I am が実は出てくるんです。イエス様は26節で私がそれですとおっしゃいました。これは元の言葉でエゴ・エイミと言います。ギリシャ語ですが、でイエス様が私がパンであるという時にはエゴ・エイミ・ホ・アルトス、私が光であると言われる時にはエゴ・エイミ・ト・フォース、そういうふうに言われたわけです。エゴ・エイミ・アイ・アムの後に何かを入れれば私は何々であるになるんですが、その何も入らなくってエゴ・エイミ・アイ・アムでピリオドがつく時には今度は特別な意味が生じてまいります。それはどういう意味かというと、神様が私はあってあるもの、 I am that I am、 そういうふうにご自分を表されたあのことを意味するのです。神様のお名前、さまざまなお名前を神様は持っていらっしゃいますが、その中の一つがヤーウェというお名前ですね。このヤーウェというお名前は私はあってであるものという、ここから来た言葉です、お名前です。イエス様はエゴをエイミとおっしゃることによって、私がヤーウェだよ、私が神だよとおっしゃったのです。しかもこのヤーウェのお名前には、私たちと共にいて私たちを救い私たちを生かしてくださる神様、そういう意味が強く含まれています。イエス様は私があなたを生かす神、私があなたに永遠の命を与えるキリストであるということを本当にこの言葉によって明確に示されたのです。イエス様がキリストである、そのことを聞いたサマリアの女は持ってきた水瓶を井戸に置いたまま 町に戻りました。来てみてください、私のしたことを全部を私に言った人がいるのです。この方がキリストなんでしょうか。そう人々に語り出しました。この方がキリストなのでしょうかという言葉は少々控えめですけれども、サマリアの女はイエスがキリストであることを信じていたに違いないと思います。そうでなかったら、今まで自分の過去を隠し人々を避けていた彼女が町中の人に来てみてください、そう語ることができなかったはずです。サマリアの女はイエス様がキリストであることを知りました。そしてそう知っただけでなく、イエス様がキリストであると信じました。そう信じてイエス様から永遠の命をいただいたのです。ヨハネの20章の30-31というところにこう書かれています。この書には書かれていないが、まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。大切な大切な言葉ですが、サマリアの女はこの言葉の通り、イエス様がキリストであることを信じました。そして信じて永遠の命を受けたのです。永遠の命の賜物を知らなかったとき、それを与えるお方イエス様に出会わなかったときのサマリアの女は、神様の命から遠く離れていました。彼女はもちろん彼女なりに自分の人生を一生懸命生きていたでしょう。しかしその魂は神様に対して死んだままでした。そのため彼女は生きる意味や目的を見失っていました。また自分自身を見失っていました。彼女には不幸な境遇の中で生き抜いていく、そんなたくましさ、また器用にそれを切り抜けている器用さというものは持っていたかもしれませんね。しかし魂を生かす力は持っていなかったのです。それはこのサマリアの女だけのことではないと思います。生きてはいても生きる力を失っている、そんな人がなんと多いことでしょうか。今年6月8日のことですけれども、日本の政府が自殺対策白書というのを発表しました。あんまり読む気のしないような、気が重くなるようなものなんですけれども、それによりますと日本では年間3万人もの自殺者がありますね。特に15歳から39歳まで、それは年代別に分けているんですけれども、何が死因の第一か、人はこの年代の人は何で死ぬかといったら、病気でも事故でもないんです。自殺が死因の第一位になっています。そして20歳代の自殺、ずっと10年前から統計が、もっと前からあるんですけど、10年前と比べますと 25% 増えている。それが日本の現実ですね。若さと力にあふれ、将来も希望もあるはずの人たちが、なぜ死を選ぶのでしょうか。さまざまな理由があるでしょう。この人たちが生きる力を失っている。それはなぜでしょうか。人を生かす永遠の命が、イエス・キリストによって与えられるのだということを、もし知っていたらと、本当に残念に思います。ある青年が教会で、私は神様を知らなかったとき、まだ25歳だったのに、その心はまるで老人のようでした。死んだ人のようでした。と証していたのを思い出します。しかしその人はイエス・キリストを知りました。キリストが自分を永遠の命で、再び生かしてくださるというこのメッセージを聞き信じました。そして神の子供として永遠の命によって 新しく生まれました。Born again の体験をしたのです。この世に生まれて25年の間、それまでは両親を通して与えられた命だけで生きてきました。しかし、キリストを信じた時からは、もう一つの命、キリストを通して与えられる命によって生き始めたのです。そしてこの青年は、永遠の命に生かされ、神と人とを愛し、数多くの人々にその愛を伝えてきました。今少し難しい病気にかかっているんですけれども、この間お会いした時には、本当にそれを乗り越えて、毎日を感謝のうちに生きています。永遠の命は、死んでから受けるものではありません。死んでからでは遅いのです。この地上に生きている間に、イエス・キリストを信じて、それをいただいておかなければなりません。永遠の命はまた、死んだら、生きている間は体の命で生きて、死んでから永遠の命に切り替わるというんじゃないんです。私たちがこの地上の命を持っている間に、もう一つの命をいただいた、その二つの命、もう一つの永遠の命を私たちが今地上に生きている間から働き始めるのです。この地上で生きている時から、私たちを神様に向けて成長させてくれます。それによって私たちは、この地上の命をも強められ、支えられていくのです。ヨハネ20:31、もう一度心に留めましょう。しかし、これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、また、あなた方が信じて、イエスの御名によって命を得るためである。いかがでしょうか。皆さんはイエス・キリストが永遠の命の与え主であることを知っていらっしゃいますか。信じていますか。そう信じて永遠の命を受け取っているでしょうか。先に話しましたように、永遠の命は地上の命のある間に受け取る、そしてそれを育てていくものです。地上の命が明日も続くという保証は誰にもありません。聖書は、今は恵みの時、今は救いの日です、そう言っています。今日この日から永遠の命で生かされていく、そんな人生を始めませんか。今日あなたの新しいもう一つの霊の誕生日としようじゃありませんか。今この時永遠の命を受けている、そのことを確信する、その恵みの時としたいと思います。お祈りを捧げましょう。私たちの創造主である神様、あなたは土の塵から作られた人に命の息を吹き込み、人を生きたものとしてくださいました。しかし人はその罪のためにあなたから離れ、あなたからの霊の命を失ってしまいました。そんな私たち、罪人の罪を許し、もう一度生かすために、あなたはイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。どうぞ私たちが残らず、イエス様が神の子キリストであることを信じて、イエス様の御名によって命を得ることができますように、助けてください。また永遠の命を受けた者たちが地上の命だけに心を奪われることなく、永遠の命の豊かさを忘れることがありませんように、むしろさらにキリストを知り、キリストに結ばれて、その豊かさを体験することができるように導いてください。そうしてこの世を力強く生き、永遠の命とその与え主であるイエス・キリストを証ししていくことができますように、主イエスによって祈ります。アーメン。